10月13日金曜日午後8時になりました。ルルブラに続いて報告ラジオ第63回目のスタートです。毎月第2金曜日に放送している報告ラジオ、今夜のパーソナリティは新小山です。そして、
はい、皆さんこんばんは、高上田です。この番組は FM85.4MHz 東京854クルメラから生放送でお送りしています。メッセージやリクエストはメールアドレス854@東京854.com までお願いします。スマホアプリでお聞きの方は簡単にメッセージを送る機能がありますので、ぜひご活用ください。またこの番組は YouTube で同時配信しています。スタジオの様子を見ながら聞くことができます。さらに UD トークを使って字幕もつけています。詳しくは北北ラジオ Facebook ページまたは北北ラジオ YouTube チャンネルをご覧ください。
はい、今夜も始まりました北北ラジオですが、はい、高さん、今日はね13日の金曜日ですよ。
そうなんですよ、
ね、なんか不思議なっていうか不吉なことありましたか？
今日まだないですね。
まだない、
これからかな。
いやまだ今日も4時間残ってますからね。
気をつけましょう。
気をつけない。私もね、うん、今日も何にもなんか普通に過ごせていたのでよかったんですけれども、
う
ん、
このまま普通に過ごせればいいです ね。
まあ気候は一気に涼しくなってという感じですけど、うん、
ね、
なんか過ごしやすくなりましたね。
そうですね、
先月はまだ暑い暑いなんて言ってたのにね。
そうそう、明日、うん、明後日あたりはまた雨が降って、
あ、そうそう、日曜日
はだいぶ気温が下がるなんて言ってましたね。
なんか結構な降りだって言
って、うんうん、
実は小平ね市民祭りなんですよ、その日
ですよ、ね、
だから雨で
防災訓練、
あ、本当に雨の中の防災訓練、ね、大変だね。
ね、それもお祭りも大変ですね。
お祭り4年ぶりのお祭りなのにちょっと雨でね心配してるんだよね。
この時期ってよく雨降りますよね。
時々降る降る、うん、防災訓練は当然雨でもやるんでしょ、
うんうん、まあ、量にもよるみたいですけど、あまり降るようですと
縮
小してやるよう
です、ね、本ちゃんの柳瀬川が増しちゃってなんて本番になっちゃうかもしれないね。
そこの部分はほら、水防訓練というのをやってたんで、そこはもう雨が降っても全然中止にはならず、しっかりと訓練してますので大丈夫です。
防災訓練はどこでやるんですか？
防災訓練は小学校の校庭と体育館だとか、今回はね東京病院なども活用しながら広範囲な、
じゃあ結構大掛かりな準備をしてる。
そうですね、
でそれが雨で中止になっちゃうとちょっと残念ですね。なんとかね実施できるぐらいの雨であっていただければなというふうに思います。
はい、
では本日のラインナップです。はい、ゲストコーナーでは清瀬市と小平市から素敵な大学生を本日はお招きしています。ギュッと情報生絞りスクイーズのコーナーではいつも通り清瀬市と小平市の旬なイベント情報をお伝えしますのでお楽しみに。では最初のコーナー行ってみましょう。報告ゲストコーナー。というわけで、本日前半のゲストをご紹介しましょう。小平市市内の素敵な大学生をお招きしています。では自己紹介お願いします。
はい、よろしくお願いします。開成大学3年経営経済学部、馬場達明と申します。よろしくお願いいたします。
そしてもう一人。
はい、同じく開成大学経営経済学部3年の小平かなでです。よろしくお願いします。
馬場、はい、さん、小平さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
馬場さん、緊張してますか？
あ、もうバッチバチに。
バッチバチ。小平さん、どうですか？
もうバクバクですね。
バクバク。いやラジオに出るのは馬場さん初めてですか？
初めてです
ね。お、小平さんは？
僕もラジオは初めて。
あ、ラジオはってことはテレビに出たことあるとかあるの？
テレビもないんですけど、ちょっと YouTube の配信をゼミの活動とかしてたりします。
じゃあこういうラジオのしかも生放送っていうのは2人とも初めて言ってる感じですね。
いやもう本当に、
いやいい経験になりますね。思い出になるなというこんな緊張感満載で本日前半お届けしますけれども、まずね大学のことを聞いてみましょうかね。今、うん、自己紹介で開成大学という紹介がありましたが、リスナーの方はもしかしたらご存知ない方もいらっしゃるかもしれないので、まず大学どういう大学かっていうのを教えていただけますか？
はい、
じゃあ小平さんお願いします。
はい、開成大学はですね、うん、小平市の花小金にある大学で、はい、先ほど僕と馬場が所属している経営経済学部って言ったんですけど、うん、この経営経済学部単一の大学になります。
単科大学なん
ですね。単科ですね、うん、で普段はですね経営経済って言ってて、うん、普通別の学部になってることが多いんですけど、うん、その両方の内容を一つの学部で学べたり、うん、その中でもさらに細かく、うん、マーケティングであったりとか会計であったりとか、あと ICT データサイエンスだったり、 その単科の学部何にもかかわらずすごく大きないろんな情報を学べる大学になってます、
う
ん、
なるほど。そうだよね、普通経済学部とか経営学部って分かれてるけど、海津大学はそれが合体しちゃってるってことなんだね。
そうですね、僕らも普段
授業、そうすると馬場さんなんか取れる科目もたくさん選択肢があるってことなのかな。
そうですね、うん、他の大学とはちょっと違って、その資格の、うん、授業であったりだとか、まあ、ICT 系が結構多くて、
なるほど、
卒業する頃にはなんか Excel だったり Word だったり、
いつの間にか、まあエキスパートになってるって感じなのかな。
まあだいたい使えるようにはなってるんじゃないかなっていう、
普段から駆使しまくってます。
本当、じゃあもう
素晴らしい。
パソコンは小平さんもちゃちゃっとできちゃう感じになってるね。
ちゃちゃっといつもやってます。
さすが頼もしいな。馬場さんもですね。
いや僕はあの彼に、いつもお願いして
まあ役割分担うまくやってねできればいいと思いますが、
はい、
そんなお二人ですけれども今3年生ということで、
はい、
まあ、そろそろ就活もねしながらということになりますけれども、はい、普段の大学生活ちょっと教えてもらいたいと思うんですけど、馬場さん、はい、どういうキャンパスライフですかね。
そうですね、まあ、普段、ちゃんと授業は受けております、う
ん、それもちろんで、
もう
大学生本文だからそれが
で、まあ、その上であとうちの大学って、大学に通いながらアルバイトできる
っていうか、誰だって大学通いながらアルバイトしてるけど、
そうです
ね、コンビニとか焼き鳥屋とかでアルバイトしてますけど、
もう雇い主が大学っていう形で、うん、大学 の、 あの中で、大学のお仕事をできるっていう、
大学が発注者 で、 で大学のキャンパス内でお仕事ができるってこと。
そうですね、
そうなんです。
それタカさんあんまり聞いたことないよね。
お金もらえるんですか。
本当にあのもらえます。
え、2人ともそのアルバイトやってるんですか。
やってます。
え、小田さんはどういうアルバイトしてるの。
僕が主にやってるのだと、うん、学生広報部って言って、
はいはい、
学生の視点から見た大学の生活だったりとか、イベントっていうのを学生が自ら執筆して大学のホームページに上げたりしてます、う
ん、でそれで書いてお金がもらえるんだ。
そうなんです。
馬場さんはどんなアルバイトしてるんですか。
僕はあの先生、まあ、普通に1年生の授業を、はい、円滑に回すために、うん、あの僕たちちょっと上級生が入って、まあ、1年生と先生の橋渡し役をやるっていうものであったりだとか、あと学校内の、イベントの企画だったり運営だったりっていうのも、はいはい、やったりはしています。
で大学から賃金をもらえちゃうって、
はい、そうなん
です。これ高さんあんまり聞いたことないよね、
うん、まあ取り組みとしては面白いですけど、なんか授業料からもら、うん、払ってるみたいな感じになってるから
還元されてぐるぐるお金が回ってる感じ。ぐるぐる、ね、でもなんかね外に行く、うん、
いいですよ、
あれもなくて、うん、
取り組みとしては面白い。なかなか聞かないですね。
聞かないですよね。
普通のアルバイトだと移動時間がかかったりするんですけど、うん、大学の授業を受けたついでに働けるんで、うん、すごくいいですね。
おでまたタイパがいいってことになるわけ、
う
ん、
そうですね。
本当に取り返しに行ってます、あの学費を。
そうかそうか、学費高い払った分そこでもうとそうだね、
面白い仕事ができますね、それでね、
うん、
コンビニもまあ面白いでしょうけど、まあ、なかなか体験のできないような
。いいですよね、うん、で大学生目線でさっき の、
そうそうそう、
広報とかやってもらうっていうのは、ね、大学にとってもメリットがあるっていうことで、
社会に出てからも大いに役立ちます
ね、うん、ああ面白い、やっぱりそういうなんかいろんな取り組みしてる海津大学って
すごいな、
面白いですね。
ありがとうございます、
うん。そんな海津大学ですけれども、もう間もなくね大学の学園祭が開かれるっていうことなんですけれども、学園祭の名前が飛翔祭っていうんだよね。
はい、
飛ぶ祭り飛翔祭ということですけれども、ちょっとこの、イベントについて教えていただけますかね。
はい、
じゃあ馬場さんが実行委員長なんだっけ。
そうですね、うん、僕が実行委員長で、彼の他にも何人か、
うん、
まあ小平も、実行委員でやってるんですけども、
はい、
他に何人かいて、うん、で基本僕がちょっと仕事をいくつか振って、うん、まあ、お願いして、やってもらってるっていう形になります。
じゃあその仕切ってる馬場さんからちょっと日程とかまず教えてもらっていいですかね。
はい、はい、11月4日11月5日、土日ですね、
はい、
の10時から、飛翔祭の方を行います、
うん、
で、今年はちょっと出展数とかも、今まで以上に出していますし、
うん、
まあ、目玉のイベントとかもあったりして、うん、ぜひ聞いている皆様に、来ていただければなというふうに考えております、う
ん、今3年生ですけど、小田さん 1,2 年の時はやっぱりコロナの影響とかで詳細そんなに がっつりやる感じではなかったのかな。
そうですね、特に1年生の時は僕らもそのいわゆる大学の前期春学期と言われる期間は、うん、はい、授業に行くのがもう10日ぐらいとかで、その学園祭秘書祭自体もオンラインで行うっていうものだった
の。オンライン秘書祭だったんだ。
なんかちょっとイベントを企画したのを誰でもそのZoomのリンクに入って見れるよみたいな形の開催だったので、
なるほど、なるほど。じゃあこういうフルスペックでやるのは本当に3年ぶり4年ぶりっていうことになるんですかね。
そうですね、今通ってる学生はもう多分みんな経験したことない、
初めての
初体験。じゃあ実行委員長としても結構手探りな部分があったってことだね。
ものすごいそれはありましたね。
めちゃめちゃバタバタして
ね、1、2年の時実行委員を経験しててちょっと先輩のやるところをこうなんだろう見ていたっていうことだったらなんとなくね、
はい、
段取りもわかるけど、はい、じゃあまさに手探りで
やっていて、いやもう本当に
で、あの模擬店とかもたくさん並ぶのかな。
はい、
そうですね、
何店舗ぐらい並ぶのかな。
全部で30個以上は
30?
並ぶ。あ、教室とか
そのテントを使って、あれ増えたんじゃない。僕が知っている秘書祭は30も出てなかった気がするけど、
団体数がとても今年は増えているので、
じゃあ活発になってきたし、まあそれだけみんな待ち望んでたっていうところも馬場さんあるのかな、学生としても。
そうですね、まあ、うん、僕自身がもう本当に盛大にやりたいなっていう部分があって、やりたいって言った団体はもうみんななるべく出させてあげようみたいな感じで、
手挙げたやつはもうみんなウェルカムという太っ腹な委員長ですね。
そしたら大変なことになります、
ね、僕らの仕事が増えてます
異常なほ
ど風呂敷が広がっちゃって大変ですけれども、まあでもやりがいがありますよね、はい、うん、もうあと1ヶ月を切っていますからね。
はい、
うん、そうなんですよ。
もう準備は着々と進んでる感じですか。
そうですね、うん、なんとかやっとこさっとこう、まあ、開催にできそうかなっていう感じまで来たかなと思います、う
ん、ああいいですね。そんな秘書祭久しぶりですけれども、お二人のね一押し企画をそれぞれ教えてもらいましょうかね、はい、じゃあまず馬場さん一押しは何ですか。
じゃあ、僕はゼミの方から、出している、うん、ノンアルコールの喫茶カバというものを、出します。で、普段あまり学祭だとそのお酒って、まあ、そもそも提供できなかったりするんですけども、はいはい、僕たちちょっとノンアルコールの、飲料を集めて、うん、それを提供しようかなというふうに、
面白いですね、
はい、ちょっと考えておりますので、ぜひ、寄っていただけたらなと思います。
例えばどんな飲み物があるんですか。
もう本当にノンアルビールであったりだとか、基本カクテルっていうのが結構主体ですかね。
いいですね、楽しみですね。
ヘルシーですね、
うん、
僕も初めて知ったんでちょっと行こうかな
と、うん、ね、マブさん秘密にしてたの小平さんに。
いや聞いてこなかったんで
聞けばよかったですね。
そうか、じゃあ小平さんの一押しを教えてもらっていいですかね。
はい、僕が実際に実行委員で取り組んでることでもあるんですけど、うん、今年は吉本興業様の芸人様を3組お呼びして お笑いライブを2日目の時に開催する予定なので、それをぜひ来ていただきたいなと思ってます。
11月5日の日曜日、はい、何時からですか。
整理券で無料で入れるんですけども、うん、はいはい、朝の11時から整理券を配布して、はい、公演自体は、15時から16時の1時間の公演を予定してます。
そうですか、出演者が誰かっていうのはまだ秘密かな。
それがここで言わせてもらおうかなと思ってるんです
が、まだ公開してないの。
基本的にまだ皆さんに目にはそこまでついてないと。
あららら、ら、じゃあ今日ここで初公開ということで、
本当に
委員長いいんですか。馬場委員長、ここで初公開で
もうやっちゃってください。
あ、じゃあじゃあ小平さんちょっと教えてください。
はい、3組呼ぶんですけど、1組目がインディアンスさん。
おお、インディアンス。
で、2組目がマルセイユさん、
マルセイユさん、お
で3組目がシカゴ実業さん、この3組に来ていただく予定です。
いや楽しみですね。
僕らも呼ぶの決まってからもワクワクして高ぶる気持ちを抑えながらなんとか作業をしてます、うん、
でも吉本興業との交渉みたいなのも小田さんやっぱり学生でやるわけだよ ね、
そうです
ね、結構大変だったんじゃないの。
最初はその、まあもちろんちょっと裏事情を言うと、うん、呼ぶのにもやはりギャラがかかるので、
まあ、お金かかりますよね。
そういうところとかを予算の中でどうやりくり
しようと
か大変でしたけど、
ね、売れてる人はギャラ高いから
高いんですよ
それでもこの 学園祭の予算の中でどうやりくりするかっていうところは、じゃあ、まあ、そういうのも勉強だし面白かったんじゃないの、うん、
すごく面白かったですね、
うん、でインディアンスさん来てくれるってなったらやっぱり嬉しいよね。
僕らとしてもある程度候補を出して送って、うん、この人たちなら来れますよって言われた時に、名前が入ってた時にはもうみんなで喜んで、
ね、僕書類見た時めちゃめちゃ喜びました、
ね、喜ぶよね。だってテレビで、ね、よく見る
僕らも見てる人が来る、
リアルに生で大学に来てくれるっていうことだから、これは嬉しいし、でそれがまた、ね、学生のみんなが喜んでくれたらまたより嬉しいよね。
そうですね、本当に頑張った甲斐があるなって思えるので、
ね、なんとかあのホールを満杯にしたいですね、
はい、そうですね、満杯にしたいですね。
なってくれたら嬉しいです。
なってくれるかな。あそこのホールって何人ぐらいなんだっけ、200人ぐらいいるんだっけ。
一応250から300ぐらいは予定をしています。
うんうん、じゃあぎゅうぎゅうの熱気あるお笑いライブにしてください。
頑張ります、う
ん、
はい、
いや楽しみ楽しみ。じゃあそのカクテルを飲ん で, いいで、ね、お笑いライブに行くっていう感じ、うん、いいですね。
したい1日です
ね。いいですね、うん、あとこの秘書祭の日に、同時開催でオープンキャンパスもやってるって聞いたんですけど、オープンキャンパスについてもちょっと教えてもらってもいいですか。
はい、オープンキャンパスも、ライブと同じで2日目に予定を、
2日目
だけで予定してるんですけど、
なるほど、
内容としてはもちろんその、まあ、出展をしている特殊な状況ではあるんですけど、まあ、会場を回るキャンパスツアーであったりとか、うん、はい、実際に開通大学の講師の方を招いた模擬授業
もする予定
だったり、ね、はいはい、で来ていただいた方にはお笑いのチケットをちょっとあげようかなとか、
あららららら、特典付きなのね。
そうです、
あら、それは美味しいね。
なのでぜひオープンキャンパスに来ていただきたいなと。
開智大学に興味を持っている方、ちょっとね11月5日行ってみるといいこともあるかもしれませんよ、
う
ん、
そうですね、ぜひ来ていただきたいです。
いやー、そんな開智大学のキャンパスライフですけれども、馬場さん、はい、開智大学大学生活楽しいですか。
楽しいですね。
おお、
僕たち結構大学小規模なので、うんうんうん、まあ、少人数でしかできないことって結構あって、うんうんうん、実際に、まあ、こうやって実行委員長させていただくっていうのもありますし、このようにラジオに出させていただくっていうのも、うん、なかなか普通の大学に行ってたらできなかった経験をさせてもらっているので、
はいはいはい、
はい、まあ、開智大学めちゃくちゃ楽しいかなと。
ああ、よかった、
持って帰ってます。
小平さん、キャンパスライフどうですか。楽しいですか。
もう楽しいっていう感情しか湧かないぐらいに忙しくさせてもらってますね。
本当に充実してる感じだね。
授業に、まあ、就活も今年やりだして、学内、さっき言った学内で働けるのとかも、うん、いろんなことしてて、
お、
休憩ない、でも楽しい、どうしようみたいな毎日を送ってます。
いや、ラジオ聞いてる方は分かんないかもしれないですけど ね、本当に2人ね、生き生きとした充実してる感じがね、タカさん伝わってきますよね。
もう本当に力パワーいただきます
ね。ね、うん、僕らこんなに生き生きしてたかね、大学生の頃って。
どんよりしてた。
どんよりしてたよな。こんな前向きな、
当てもなく、
そう、こんな前向きなキャンパスライフを送ってなかったよね。
送ってない、送ってない。
いや、羨ましい。じゃあね、ちょっと時間もそろそろいっぱいになってきましたので、最後リスナーに向けて秘書祭や開智大学の PR を改めてお願いします。どっちからいく。
じゃあ僕から。
じゃあ小平さん、お願いします。
はい、先ほども言いましたが、うん、11月の4日と5日の2日間秘書祭を開催します。はい、
うん、
コロナ後で、初めてここまで大きくできる会なので盛り上がると思うので、ぜひ来ていただきたいなと思います。
はい、はい、ありがとうございます。では馬場さん、お願いします。
皆さん、11月4日ちょっと肌寒くなってくると思いますけど、うん、暖かい格好して、ぜひ秘書祭の方に来ていただけたら僕たちも嬉しいです。よろしくお願いします。
いや、実行委員長まとめるね、うまい。コメントに隙がないということで、本日前半のゲストは開智大学の馬場辰明さん、小平奏さんのお二人でした。はい、馬場さん、小平さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここでリクエスト曲をおかけするんですが、本日のリクエスト曲は小平さんのリクエストです。では曲紹介も小平さん、お願いします。
はい、今回の秘書祭はですね、コロナ後からのリスタートという、再出発ということでリスタートというスローガンを掲げていて、サブタイトルに吉本さんを呼びするということで、何かかけられないかということで、時には起こすよムーブメントというサブタイトルを突き出させていただいているので、僕からのリクエスト曲は H ジャングル with T で WOW WOW TONIGHT です。それではお聞きください。
お聞きいただいているのは東京854クルメラ北北ラジオです。
はい、それでは、こんばんは、元鈴木です。はい、本日後半のゲストをご紹介します。日本社会事業大学学際実行委員 中野千尋さんと山口優希さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします、はい、
それではまずお二人に自己紹介していただきたいと思います。
日本社会事業大学社会福祉学部の福祉援助学科3年中野千尋です。よろしくお願いします。
お願いします。
同じく福祉援助学科3年の山口由紀です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、お二人とも日本社会事業大学の大学生ということで、清瀬では、はい、かなり、知名度高い大学で、うんうん、社大とか社事大とかで
社事大とか
は馴染みあるんですけど、
はい、福祉系の方にもでも有名な大学ですよね。
そうですね、うんうん、すごく有名な大学なんですけども、はい、ちょっとリスナーの方で知らない人もいると思いますので、うん、山口さんちょっと紹介していただけますか。
はい、日本社会事業大学は、東京都清瀬市にある大学でして、社会福祉を専門に学ぶ大学になってます。
はい、そうですね。じゃあ、福祉の勉強を専門的にやっているということですよね。
そうですね。
結構どういう、こうなんか科目を勉強したりするんですか。
大学にコースがありまして、うんうん、介護コースに進む方だったりだとか、はい、精神保健福祉コースに進む方だったりとか、うん、他にも児童分野に進む方だったりとか、福祉ってまとめられてますけど、うん、いろいろな分野に多岐にわたって。
なるほど、
はい、
うん、かなりこう専門的な大学だと思うんですけども、うん、何やら国の機関なんですか。厚生労働省。
そうですね、うん、戦後にその福祉の充実っていうのが、はい、最優先課題であったということを受けまして、
はいはい、
当時の厚生省の委託を受けて、日本初の福祉専門校として開校されたのが日本社会事業大学になってます。
知らなかったな。
知らなかったですね、うん、戦後間もなくというと、多分こうね、それで障害を持たれてしまう、怪我して障害を持たれたり、両親を失った方とか大変な状況にあったと思うので、う
ん、ケアが必要な人たちがたくさんいた時代なんだろうね、
ということですよね、うん、はい、そんな日本社会事業大学なんですけども、はい、先ほどおっしゃった通りこう福祉のこうスペシャリストを養成しているということだと思うんですけども、うん、ということは皆さんこう勉強した後こう巣立っていった後はこう卒業後の進路とかどういったところに進まれるんですか。
卒業後のうん、進路は約9割の卒業生が福祉施設や福祉機関に就職してたり、うん、行政で働いている方々も多くいて、先ほど申し上げた通り、歴史が長い大学ですので、うん、福祉の最前線で働いている OGOB がたくさんいます。
実はですね、清瀬市役所にも社大の卒業生たくさん、
はい、たくさんいるんだ。さすが地元だ、
はい、やっぱり福祉の部署に配属されていることが、うん、多いんですけども、
うんうんうんうん、
多分小平の市役所にもいらっしゃると思いますよ。
いるのかな、うん、あんまり聞いたことないっていうか、あんまり最近さどこの大学出身って聞かないじゃない。
あ、そうですね、
なので、分からないけどいると思いますよ。
いますよね、多分活躍されていると思うんですけど、いろんな分野で、
はいはいはいはい、
福祉の勉強励みつつも、お二人とも大学生なので、うん、やっぱり楽しい大学生活を送られていると思うんですけども、どうですか中野さん。
楽しいですね。
何よりです、はい、
ざっくりとした回答ですけど。中野さんはそもそもどうして福祉の道に進もうと思ったんですか。
福祉は児童虐待とか児童養護系に興味があって、
うん、
それを学びたくて。
なるほど。山口さんは。
僕はですね、もともと精神障害の方に興味がありまして、
うんうんうん、
そこで社会福祉事業大学の精神保健福祉課程に進もうと思って、うん、この大学を選びました。
聞きました。児童虐待に興味があるとか、はい、精神福祉に
保健福祉
に興味があると。
なかったですね。
そんな高校生でした、
はい、いやいや、まさかまさかも
う、ね、全く関心なかったね。
ないですね。
もう今自分を悔いというか恥ずかしい
感じですね。
本当このなんだろう、
立派ですね、
志の高さっていうかさ、はい、
しっかりされてますよね。
ちょっと背筋も伸びた感じがするな。
でも楽しく過ごされてるということで、はいはいはい、ね、アルバイトとかサークルとかもされてると思いますけどもね、うんうんうん、そんな、楽しい、キャンパスライフを過ごされてる一つとして、こう学祭の、はい、実行委員もやられてるということなんですけども、
はいはい、
ちょっとこの大学の学祭について少し紹介していただけますか。
はい、
山口さんお願いできますか。
そうですね、私から、はい。はい、我が校の大学祭はですね、社大祭と呼ばれてまして、本として52回目の開催になります。
お、歴史ありますね。
そうですね、
半世紀
ね、
っていうことですよ ね。
そうですね、
怖いな。
おじいちゃんおばあちゃんの代ですね。
そうですよね。
そうだよね。
そうですね、
おじいちゃんおばあちゃんの代、
だから50年前ってことはさ、だって20歳の子だとすると70歳じゃない、うん、だから僕よりまだ年上の人たちですよ。
あ、そうですね。す
みません、はい、ギリ上の人
です。ギリですね、はい、すいません、はい、
で開催日時が今月末の10月28日の土曜日と29日の日曜日になってます。はい、はい、で、まあ、昨今のコロナ禍もあって、その社大祭は中止だったりとか、規模の縮小を余儀なくされてたんですけれども、今年からですね、例年同様の、大規模な学祭になっています。
なるほど。じゃあ2人がそういうフルスペックで体験できる学祭というのは、じゃあ初めてってことなの
か。そうですね、初めてです。
じゃあ楽しみだね。
いやもう楽しみですね、すごく。
楽しみでしかないね。
そうなんですよ、うん、
でも、うん、中野さんやっぱり大変なの、準備とか。
大変です。何、うん、か何やっていいか分かんない、今までやったことないから。
で1年生の時にお手伝いとかしてればイメージつかめるけど、はい、全く初めてだから。
そうです、
聞く人もいないしね。
そうですね。
おお、じゃあそんなことの中で山井さん乗り切ってるわけだね。
そうですね、てんやわんやしながら。
もうあと2週間ぐらいしかないけど。
そうなんですよ。
いや今まさにバタバタな感じですかね。
はい、
いやどんなね、いやでも楽しみだね、元さんね。
そうですね、うんうんうん、さらに私ちょっと聞いた感じなんですけども、
はいはい、
今回テーマはあのジョイン福祉があるさというテーマで、ジョインっていうのがあのJOYN でちょっと見たことないスペリングなんですけど、
JOYN、はい、普通ジョインって JOYN だ
よね、ですよね、
まあ、Y になってるね。
そうですね。ほうほうほう。なんかこう込められた思いとかあれば野口さん教えていただけますか。
はい、はいはい、この JOYN のジョインなんですけど、うん、こちら2つの英単語を重ねて作ったテーマでして、うん、JOY の方のジョイですね、うん、
ジョイ、
楽しいとか、
うんうん、そうです、楽しいとか喜びとかの JOY のジョイと、はい、JOIN のジョイン、
うん、
参加するとかつながるとかいう意味があるんですけれども、
うんうんうんうん、
この2つを掛け合わせて、ジョインとなっています。
なるほど。
そう聞くとかっこいいね、やっぱり元さんね。
かっこいいですね、うんうん、それもあの実行委員の皆さんが考えたんですか、テーマは。
これは実はですね、学校の学生にテーマの募集をして、そこで我々学祭実行委員が選考しまして、
うん、
このジョインが名卓選ばれたと、
公募したっていうことなんですね。
そうです。
あ、じゃあもうみんなでこうテーマから作り上げた、手作りの
テーマから作り上げてます。
なるほど、や素晴らしいですね。楽しそうですね。
いや楽しそうだね。まあいいテーマだねこれね、うんうん、
本当に社大らしいテーマだなというふうに思います。じゃ あのせっかくなんで、どんなこう企画というか出展とかあるのか、うん、もうちょっと中野さん詳しく教えていただけますか。
聞きたい聞きたい。
社大の各サークルの食品とか娯楽とかの出し物や、うん、今回初大掛かりステージが中庭にできて、そこでそのサークルのステージパフォーマンスとか、そこでゆるキャラじゃんけん、
ゆるキャラじゃんけん
清瀬市のニンニン
君
と東村山市のポンタ君が来てくれて、ゆるキャラじゃんけんとか、と子供が楽しめるようにハロウィン企画と、お笑い芸人もお呼びしてますね。
盛りだくさんですね。
盛りだくさんですね。これはもう行っただけで楽しそうですね。
本当ですか、来てください。
あ、分かりました。はい、
確かにちょうどハロウィンの、ね、直前なんだね。
そうなんですよね、うん。
じゃあ仮装したりもするのかな、みんなで。
あ、してきてほしい。してきますけど。
あ、じゃあ
振られちゃいました。
振られましたね。
ぜひぜひ。ちょっとドキッとします
ね。ただ私はもしかしたらニンニン君に入る側なんじゃないかなっていうのがあるので。
なるほど。
で、審査
それは秘密です
けど、ね。ああ、そうですね。
中に人がいるわけじゃない。あ、
すいません。ネタバレしちゃいました。すいませんでした。はい。そうですね、なんか何やらあの自治体とも連携して、清瀬市ですとか、うん、東村山市役所もなんか参加するって聞いてますけど、うん、どのような感じなんですか。
そうですね、今ご紹介したような各自治体のゆるキャラに参加してもらったりだとか、うんうん、あとはその各自治体 その就労継続支援 B 型で制作したその自主製品の販売をしていただいたりだとか、
うん、障害者施設で作ったものも販売があるってこと
ですね。
なるほどなるほど、うん、
とかあとは車椅子だったりとか の、うん、あの補装具の体験コーナーをしていただいて、その各自治体の福祉を共有してもらうというか体感してもらうっていうのをメインにしてます。
そういう地域とのつながりがあるっていうのはまたいいね。
素晴らしいですね、うん、しかも ね、先ほど楽しそうな企画でしたけども、うんうんうん、でもそういったものもしっかりとあって、あ、そうですね、ならではというか、
あ、本当にそうだと思います。
確かにそうですよ、ね、ただのお遊びお祭りだけじゃなくてぐっとやるものがあるってことだね。そうですね、写真でみたいな、すいません、いいですね、
私もただのお遊びだと思ってすいませんすいません、はい、ただね、そんだけ盛りだくさんだと2人お二人実行委員なのでさぞかし忙しいんじゃないかなと思うんですけども、いかがですか、うん、中野さん。
忙しいですね。最近はその協賛してくれた会社の協賛品が届き始めてて、うん、もうなんかどうやって配ろうとか、こうどう分配しようとか、うんうん、そのパンフレット作りとか、うん、忙しいです。
でもね、それが、まあ、多分今すごい大変だと思うんですけども、うん、ね、5年10年経つといい思い出になるんじゃないか
な、なるなる、うん、
思いますね。まあ、私はそういう積極的な参加をしないタイプだったのでちょっと悔やんでますけどもね、うん、ただお二人ともさっき新さんも言ってましたけど、うん、こんだけ大きな学祭って、ね、やるのも行くのも初めてだと思うんですけども、うん、やっぱり楽しみですか。お二人ともちょっと一人ずつ聞いてみたいんですけども、山口さんどうですか。
いや、もうすごい楽しみもありますし、うん、まあ、不安なこともやっぱり初めてですので、うんうんうんうん、ありますね。やっぱり運営が当日スムーズにいくだろうかとか、やっぱ久々の開催なので来場してくれるかなとか、うん、あ、
それはドキドキするね。
そうですね、いっぱい来てくれるといいんですけど。
そうですね、
中野さんはどうですか。
なんかでもほぼ一緒なんですけど、うん、なんか私装飾係になってて、はい、なんかどれぐらいのレベルで装飾していいのかとか、 なんかこうお客さんがどこに注目するのかみたいな、すごい不安で、うん、不安ですね。
そうか、さっき企画とか出展のことを聞きましたけど、うん、2人実行委員だから、うん、なんかどこの模擬店にやるをやるとかじゃなくて、はいはいはい、全体をこうこうなんかディレクターみたいな感じでやっていくイメージですよね。
そうですね、本部でその、ま、迷子の子を預かったりだとかゴミは変なところに捨てられてないかとか、サークル室でタバコ吸ってる悪いやつはいないかとか、そういう警察官みたいなことをした
り。大変だな。実行委員って何人ぐらいいるんですか。
実行委員
でも50人いかないぐらいですね。
じゃあ少人数で役割分担してって感じなんですね。
カツカツなんですよ当日。
実行委員も大変ですけど、普通一般の学生もやっぱりこの久しぶりの学祭って楽しみにしてる感じってどうですか、感じます。
あ、すごい感じます。
期待感高まってる感じですか。
もう、はい、みんな結構いろいろツイッターとかでもつぶやいていて、学祭楽しみみたいな、
そういう反応見ると中野さん嬉しいよね。
嬉しいです、
ね、はい、みんなで盛り上がれるといいですね。天気がいいといいな。
そこですね、
天気なんとか。中野さん晴れ女ですか。
雨女です。
あららららら。山口さん晴れ男ですか。
いや残念ながら雨男です。
あららららら。大丈夫です、マイナスとマイナスをかけるとプラスになる、晴れ呼べると思いますよ。
もうぜひぜひ、私結構行くと晴れるタイプなので、
じゃあちょっと朝から泊まり込んで
前日から、
あ、前日の準備から。じゃ あ, 2泊3日で
2泊3日ですか。
社会事業大学泊まり込みでお願いします。晴れ男、
私もジョインですね。
ジョインです、はい、ぜひぜひ参加してこそですから。
そうですよ、はいはいはい、本当に。でも本当に楽しそうな感じで、地域の人たちにもぜひね、うん、いっぱい来てほしいですよ ね
行ってもらいたいですね、うん、うん、いやー本当楽しそう、まあ、学祭だけじゃなくてキャンパスライフも中野さん楽しいですか。
キャンパスライフ楽しいです。
社会事業大学、はい、楽しい授業とかも。
そうですね、やっぱ自分の興味のあることを学べるので。
そっかそっかそっか、それは何よりだね。
そうです、
うん、山口さんも大学生活楽しいですか。
あ、楽しいですね。やっぱコロナでずっとオンラインの授業だったので、うん、友達と会う機会が全然なくて。
そうかそうかそうか、やっとリアルな場が増えてきて。
そうですね、ようやく顔が分かったみたいな。
なるほど。やっぱりね、ズームで見ててもね、会ってても会ってる感じはするけど、やっぱりリアルに会うと深まりますよね。
そうですね、
うん、いや楽しみ
楽しみですね、うんうんうん、じゃあ もうそろそろお時間になってしまったので、
はい、
最後にですね、もうせっかくなのでリスナーの皆様にもう一回 PR していただきたいと思いますが、ちょっとお二人からお答えいただいてもよろしいでしょうか、
はい、
お願いします、ではですね、福祉の大学とその学園祭を掛け合わせた、それこそ日本社会事業大学でしかできない、出し物や体験が多くあります。でやっぱり過去最大級の社大祭を目指して学祭実行委員をはじめとした学生全員で精一杯準備してきましたので、皆さんぜひ来てください。
ございます。中野さんぜひ。
はい、今まで久しぶりの開催となるので、学祭実行委員側の新企画もたくさん用意しているので、来て楽しんでいただけたらと思います。
ありがとうございます。私たちも楽しみにしてますので、ぜひお体に気をつけて、はい、準備に頑張ってください、はいはい、後半のゲストは日本社会事業大学学祭実行委員の中野千尋さんと山口優希さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ここで1曲お聞きしましょう。本日のゲスト山口さんのリクエスト曲、リ・ジャパン、明日があるさ。
ギュッと情報生絞りスクイーズ。さあ、絞りたての新鮮な情報をお届けするスクイーズのコーナーです。このコーナーでは清瀬市と小平市のイベントなどタイムリーな生情報をギュッと絞ってお届けします。では初めに清瀬情報です。では元さん、よろしくお願いします。
はい、それでは清瀬情報を2つ紹介します。いきなりですけど、高橋さん、はい、最近4年ぶりの開催ってよく聞きますよね。
聞きますね。
はい、まあ、まさに、ね、今日の学祭なんかもそうでしたけども、そうそう、まあ、コロナ禍で中止を余儀なくされてた、まあ、もろもろイベント、最近続々と再開してますよね。
はいはい、
まあ、清瀬でも7月のひまわりフェスティバルなんかもそうでしたし、まあ、なんとその4年ぶりが今月2つもあるので紹介したいと思います。はい、まず1つ目は総合防災訓練です。あさって15日日曜日午前9時から清瀬第七小学校メイン会場として4年ぶりに総合防災訓練を行います。当日は避難所を開設する訓練や段ボールベッドなどの展示、火災発生を想定した消火訓練なども行います。他にも東京病院を会場にして医療救護所を緊急設置する訓練などを行います。こちらは東京病院のご協力のほか、清瀬市の医師会、歯科医師会、薬剤師会、柔道制服師会、訪問看護ステーション協会といった医療のオールスター体制で実施されます。うん、ちなみに七小では備蓄食料品の配布もありますので、ぜひ ご参加ください。清瀬市総合防災訓練、詳しくは司法清瀬10月1日号をご覧ください。続いてこちらも4年ぶり、清瀬市民祭り2023です。はい、10月22日日曜日午前10時から午後4時まで清瀬駅北口の欅通りで市民祭りを開催します。市民祭りに欠かせない縁日ゲーム即売会ももちろん充実していますし、体験コーナーや路上ステージもお楽しみいただけます。路上ステージでは西武鉄道をお招きして清瀬市とのコラボ企画もあるので要チェックです。あと忘れちゃいけないのは、オリジナルホップを使った地ビール、キヨキヨビールも販売がありますので、ぜひ味わってくださいね。
楽しみ、楽しみ。
はい、ちょっと内容が盛りだくさんすぎてここではちょっと紹介しきれないので、詳細は司法清瀬10月1日号をご覧ください。皆さんで4年ぶりの市民祭りを楽しんじゃいましょう。はい、以上ですね、以上清瀬情報でした。
4年ぶり本当楽しみですね。
はい、ぜひ楽しみにしてぜひお越しください。はい、
ね、オープニングでも言ってるとちょっと日曜日ね、高さん天気が心配ですが、うまくね総合防災訓練できるといいですね。
はい、
それと22日の清瀬市民祭り、キヨキヨビールはね、この東京854も関わってますからね。
はい、生放送もね、
あ、そうかそうかそうか、クルメラでやるんですね。じゃあ本当にこちらも天気がいいといいですね。
はい、
ありがとうございます。はい、では、小平情報をお届けします。本日私からご紹介しましょう。はい、一つ目は小平市最大のイベント小平市民祭りの情報です。小平市ではあさって10月15日の日曜日に小平市民祭りが開催されます。小平市民祭りは1976年に小平市で初めて完成した都市計画道路アカシア通りをメイン会場として第1回が開催されたんですね。それ以降この時期毎年行われている最大のイベントですが、やはりコロナ禍には太刀打ちできず3年間中止を余儀なくされていました。こちらも4年ぶりの開催ということになります。会場のアカシア通りでは午前10時から愛らしい手作りの子ども神輿を皮切りに演奏や趣向を凝らしたパレード、迫力ある大人神輿などが祭りを盛り上げるほか、沿道では多数の模擬店が出展します。さらに東京854久留米らでは午前11時から午後1時までの2時間アカシア通り沿いの本部近くから生中継の特別番組をお届けする予定です。 こちらもぜひお聞きください。第45回小平市民祭りは10月15日日曜日午前9時半から午後4時半まで、明石家通りの青梅街道中町、あ、明石家通りの青梅街道中町交差点から小平団地西交差点までの約 1.5 キロをメイン会場として開催します。詳細は小平市ホームページをご覧ください。続いて小平市情報2つ目はふるさと村、小平ふるさと村情報です。今年開園30周年を迎えた小平ふるさと村では10月22日の日曜日午後1時半から第15回小平ふるさと村寄席を開催します。今回出演するのは落語家の春風亭一花さんと、大神楽の、加賀美千成さんです。春風亭一花さんは2013年5月に春風亭一朝さんに入門、2018年3月2つ目に昇進、2020年には相模原若手落語家選手権で優勝するなど、注目の女流話し家さんなんですね。加賀美千成さんは2014年に加賀美千三郎さんに入門、笠回しをはじめとした曲芸を繰り広げて、2021年には国立演芸場花形演芸大賞で銀賞を受賞するなど若手実力派の神楽師です。この二人が小平ふるさと村のかやぶき屋根の雰囲気ある古民家の下で芸を披露していただきま す。 いいですね。第15回小平ふるさと村寄席は10月22日の日曜日午後1時半からです。定員は40人、チケットは全席自由500円で絶賛発売中でございます。観覧をご希望の方は小平ふるさと村電話番号 042-345-8155 042-345-8155 までお電話をお願いします。詳細は小平ふるさと村のホームページをご覧ください。以上、小平情報でした。はい、ではここでメッセージをいくつかいただいていますのでご紹介しましょう。はい、津島直人さん、あの津島先生、いつもありがとうございます。頼もしい学生さんたちです。存分に飛翔してください、応援していますということです。津島先生ありがとうございます。あ、津島先生もう一通来てます ね。総合防災訓練清瀬市民祭り両方参加します。
ありがとうございます。
キヨキヨビールいろいろ仕込んでます、お楽しみにということです。
楽しみですね。
もうね、キヨキヨビールのラベルは、辻間先生のイラストですからね、本当かわいいイラストですね。ぜひね、そちらの方もご覧ください。
先生もね、今回仕込みをしているみたいです
かね。あ、そうなんだ。じゃあ実際作るところから、そうそうそう、じゃあ辻間先生関わってるところですね。楽しみですね。去年ね、キヨキヨビール飲みましたけど、本当美味しかった
ですね。美味しかったですね。
美味しかったよね。美味しかった。今年もね、ぜひ皆さんもね、飲んでいただきたいと思います。もう一つ、ラジオネーム、下雪さん、実は私も社大卒業生です。お、下雪さん社大なんだね。そうそうそう。仕事で学生さんに関わることもありますが、勉強モードの関わりだけなので、どんな日常を過ごしているのかなと少し振られて嬉しいです。学祭盛り上がりますようにということです。島木さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ラジオネーム、あけぼののママさん、キラキラした大学生が出ると MC が皆口を揃えて、こんな立派な大学生活送ってなかったなと自虐するのが様式日ですね。海津大学も社会事業大学も実に楽しそうですね。コロナを経て一からみんなで作り上げたお祭り、大成功を祈ってますというか、お邪魔させていただきますね。地域の仲間も来場者もみんながつながればいいですね。え、ニンニン君の中人がいるんでしたっけ？いないですよね、モトさん。ご注意してねということです。あけぼののママさん、ありがとうございます。
返事しちゃうときもありますか
ということで、メッセージたくさんいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、番組もそろそろ、エンディングになってきましたが、まあ、今あけぼののママさんからもご紹介いただきましたが、本当大学生、これまでね、報告ラジオ何人も来ていただいてますが、来るたんびに高さん思いますよね。
失望します、私。
今の大学生のなんだろう、このしっかりした感じというか、
とても大学生とは思えませんね。
志も高いし、やってることも本当に充実してるし、
あと20年30年だったらどんだけすごい人たちに成長するんですかね。
楽しみですよね。
楽しみですね。
でもそういう大学が元さん地元清瀬にあるっていうのもなんか心強いよね。
心強いですね。
ね、卒業生も清瀬市役所いっぱいいるっていうことですし、もっともっとね地域とつながってね、なんかいいことができるといいななんて思いますけれども、ね、まあ、
一方の高さん今スクイズで遅刻してきましたからねもうヒヤヒヤしました
ダメだね、
まあ、自由にやってますね僕らね、うん、本当に。でもこうやって時々大学生が来ると僕らも心が洗われてて気が引き締まって、
引き締まりますね。
それ元気もらえるよね。
もらえますけど、まあ2、3日ぐらいでまた旬となっちゃいますからね
週明けまで持たないです
、ね、
もうちょっと持たせるように。毎週来てもらわないと。そうだね、うん、まあ、若い気持ちを持って僕らも頑張って
頑張りましょう、
いきましょう、はい、ということで報告ラジオそろそろお別れの時間です。パーソナリティは新小山高上田元鈴木、はい、YouTube UD トーク配信は慶明、ミキサーは入間の西庵、ディレクターは高橋康でお送りしました。次回の放送は11月10日金曜日午後8時からです。お聞き逃しのないように。では今夜はこの辺で、この後はアート前のスクリーンショットです。引き続き東京854クルメラでお楽しみください、はい、では良い週末を。バイバイ。
バイバイ。